解体者の夜
ヘルス。
ヒラギフカサは俺の嫁、三平三平です。
セイバーは俺の嫁、ゴールドラッシュのドイチューです。
沢近よりヤシナゴミ、三浦アサさんは俺の嫁、優しい嫁松崎です。
はい、ということです。ちょっといい声で、はい、いい声で、なんかささやくような声で言いましたね、
は
い、
ふざけました
俺トップバッターだから ふざけられないんだよな。悔しいな。うもう一周していい？
逆に三平さんふざけたら僕ら真面目にやる
から、ね、そうか、そうそう寂しいじゃん、なんか空気読めてない人みたいな。
逆張り、
そうそうそう、
逆張りでね言ってますけど、
まあでもね、はい、2月入りましたね。
あ、そうか、
はい、2月入りましてですね、はい、もう早いもんで今年1ヶ月終わったということで、はい、
もう、
もうアニメ見てたらあっという間ですね。
はい、
はい、ということで今期アニメの話またしていきたいと思いますけれども、
はい、
私、はい、ちょっとこれやっぱ語らせていただきたいんですけれども、
はい、
あの内玉、
ああ
、
はい、うちの玉知りませんか。
はいはいはい
はいはいはい、
もう間違いないことを、
はい、
確認するだけの作業です。
間違いないの報告ですね、今日は。
そうそうそう。
はい。
まあでもね、あれなんですよね。やっぱりあの、擬人化なんですけど、
はい、
あれは、あの、見てる我々が、まあ、勝手に人に見えてるというかですね、実際はやっぱ犬と猫なんですよ。
うん、
で、周りの飼い主とかもちゃんと犬に見えてて、
う
ん、周りの人も犬に見えてて、ただ犬とかの、ね、はいはい、猫同士の会話とかになると、擬人化になって、こう、わちゃわちゃやるみたいな感じなんですけど。
なるほど。
やっぱね、もう全編、
はい、
にやげっぱなしっすよ。みんな可愛い。で、結構ね、好きだったのがね、やっぱ、ちょっとハートフルというか、
はい、
あの、よかった。でね、あの、30分丸々1本の話っていう場合も、1話なんかはそうだったかな、
はい、
なんですけど、基本的にはこう、短い話をちょっとエピソードをこう、つなぐみたいな感じで、
は
あ
は
あ、A パート、B パートってくっきり分かれてないけど、
うん、
ちょっと一つ一つになんかサブタイトルが出るみたいな。
はいはいはいはい。
で、2話で、あの、海へっていう話だったかな、あったんですけど、はい、タマとポチが、こう、舞う落ち葉を追いかけてたら、はい、電車に乗っちゃうんですよ。
ほう。
おぉ。2匹だけで。
はぁ、あ、はぁはぁ、
あ。飼い主いなくてね。
はいはいはい。
で、まあ、電車乗ったらシートふかふかであったかくて、2人眠っちゃうわけですよ。
うわぁ。
おぉ。で、電車の中で犬と猫がそんな寄り添って眠ってたら、それはもう写真撮るじゃないですか。
まあね。
それはツイッターにアップされるわけじゃないですか。はい、で、そういうことがあって、海に到着したんですよ。
はい、
で初めて海見るから、この2匹で大はしゃぎして、はい、海でキャッキャキャッキャはしゃいで、
はい、
ポチなんかあの鼻カニに挟まれたりなんかして、
うん、
もう、可愛いようなことになってるわけですよ。
はい、
で、そしてたらあの公園でお弁当を食べてる、まあ、OL さんがな、お姉さんがいるんですよ。
はい、
で、なんか、あ、君たちお腹減ってるのみたいな感じで、うん、ちょっとお弁当の、なんか卵焼きかなんかあげたりして、
はい、
こう、写真撮ったりしてるんですけど、ボソッと、
はい、
なんか仕事辞めちゃおっかなみたいなこと言ってるわけですよ。ちょっと疲れてる OL さんだったんですね。
はい、
でもなんか結構その2匹と戯れてるうちになんかちょっと癒されて、
うん、
あ、もうちょっとだけ頑張ってみようかなって別れるんですよ。で、まあそこから日が暮れましたと、
うん、
電車で来ちゃってるわけですよ、
はいはい、
ポチとタマが、
うん、
で夕焼け見ながら帰れない、
うん、
どうしようで困ってる時に、その間ね、あの、さっきの電車の、寝てる写真とか、
はいはい、
あの、さっきのお姉さんとかが、
うん、
とか、あと他のいろんな、その、タマとポチを見た人たちが、やっぱ可愛いから写真撮って、うん、SNS 上げてたら、
う
ん、トラっていう猫の飼い主のトメさん、工務店やってるんですけど、それが近く仕事で来てて、たまたま SNS 見て、
うん、
あれこれタマとポチじゃないかってことで、来たら、やっぱりお前たちかっていうことで、うんうん、なんかこう、帰れることになったって話なんですね。
めっちゃいい話。
で、次の日、こう、他の犬とか猫と会ったら、みんなも、たまたまその時なんかこう、タブレット、飼い主のタブレットパンパンっていじったら、
うん、
その、ツイッター、見ることができて、あ、これ、ポチと、タマとポチだ、みたいになってて見てて、これで見てたんだよ、つって昨日のその、飼い主のタブレットいじってたら、
うん、
その昨日のお姉さんが、ツイッターに上げた写真が出てくるのね。二、
はい、
人がこう、膝枕でこう、タマとポチが寝てる
の
を、こう写真撮ってるの、
は
い。で、それを見つけて、タマとポチが、うん、あ、これ昨日の優しいお姉さんと会った時のだ、本当だ、とかって言ってたら、うん、たまたま、肉球が、いいねのボタン。
は
い、で、それを、ちょうど見てたお姉さんがいいねついて あ、嬉しいって感じで微笑むっていう、うん、何これ何これもうあの人情話
いい話ですね、すごい。
もうね、僕も癒されましたよいやでもほんとね、面白くてみんなキャラも立ってるし、
うん、
でなんかね、擬人化の時と動物の時とのギャップっていうとおかしいけれども、
動物の時ってもあの絵なんだ、
あの絵、あの絵、ああそうなんだ、
あれなんだ。
で前そのなんか話した時にドイチューが、
はいはい、
あのブルって知らないって話したじゃない、多分
ブルは割と
最近の後のキャラだよね。で完全にブルドックなんだけど、人間になるとちょっとシュッとした色男っつうかなんか感じ でちょっと中二病的な、
お
なんか自己紹介はなんだっけな、孤独な破壊王ブルって言って言うみたいな感じで、でそれがあの名前されちゃった、もう一匹のメスの猫に恋をしちゃってみたいなあれなんだけど、あの擬人化バージョンで言うと僕一番好みポチなんですけど、犬バージョンになった時、
うん、
一番バカ可愛いのはブルですね。そういうちょっと間抜けなとこっていうか、
そうですね、うん、確かにちょっと他似たようなやつばっかだからなあの絵がない
やでもねこれいいですよ。
犬バージョンと擬人化バージョンで好きなキャラ違うんですか？
別腹
すごっ。
別腹。犬バージョンはブル。
何食えないんですかもうこうなってきたら
本当にさ、食い物も好き嫌いないからさ多分そういうことなんだろうな。何でも美味しくいただけちゃうんだろうな。
でしょうね。いいところを見つける天才です、
ね、
この人は。
いいとこ見ちゃうんだよね褒めて伸ばす。
だってブルドッグ一番いいなって言ってるんですよ。
うん、
いやでも見てみ、
お
犬バージョンブル一番、
うん、
その猫に恋しちゃって、
はいはい、
で俺犬だってなって、
はいはい、
でなんとか猫に近づこうってなった時に、なんか鍋に入って寝てた
猫鍋だ、
かわいい。
でもダメだとか言ってこんなんじゃ猫なれないっつって
中二病が何やってんので
孤独な破壊をブルっていう挨拶なんか舐められないように引っ越してきたのよ、だから舐められないようにってやってんだけど、
後から
いざその好きな子の前出たらその挨拶恥ずかしくてできないとか、
あ
もう、ね、恥ずかしいのはあるんですね。
そうそう、もうみんな可愛い
いいな、
はい、そんな感じで内玉ぜひ見てください、
は
い、
なるほど、はいはいはい、
じゃあ僕は推しぶどう、
あ、推しぶどう、
はいはいはい、
推しが武道館、
推しが武道館行ってくれたら死ぬ、僕ちょっと原作とかも全然読んでなくて、
うん、
初めて、
まあ、話題作でしたよね、
ね、うん、一応初めて見てるんですけど、まあギャグなんですね、
うんうんうん、
めちゃめちゃ面白かったんですけど、
うん、
まあなんか最初はなんかちゃんとした主人公、
うん、
なんかちょっと疲れた OL さんがちょっととぼとぼ歩いてた時に、うん、なんか
路上でやってた
ちっちゃいイベントのアイドルを見て、うん、はーってなんか目を奪われるみたいな、
心を奪われる、
だから言っちゃえばちょっと地下アイドルにハマっちゃった、
ね、
OL さんみたいな感じなの
が
ね、
は
い、
オープニングまでですよね。
そうそう、あ、そういう感じか、どういう風になってくる
の、OL さんがね、
うん、まあ、推しが、あ、まあ、あの手振ってくれた方が推しなんかなって思って、うん、まあ、オープニング終わって始まったら学生時代のジャージ着で
小豆色の
もう周りのなんかちょっと言ったらヤバそうなオタクっぽい人らからもヤバいやつ、
見た目割と綺麗なのにね、
綺麗、すごい綺麗なんですけど、でしかもまあ推しをずっとまあ応援するんだろうと思ったら、推しがそのチラシ配りをしてて、でその主人公が来たら推しが走って逃げるこれ何これ、
今何が起きてんの、もうオープニングから見てい
ざライブ始まったらなんか鼻血て倒れたりと
かちょっとね退場したりとかね、
そうそう、一番前地震取ってても、うん、この距離で目が合わないって逆に奇跡だよって
塩対応、
塩対応をすごいされてて、ね、ああそういう系かと思ってちょっときついかなと思ってたの、でももうずっと好きだと、
うんうん、
でもう他のよりちょっとそのマイナちゃんっていう推しのキャラはちょっとあんまりファンが
私
以外にいないみたいな感じで、もっと応援しなきゃみたいな、で事務所の意向もどうやねみたいなんで、なんか 新しいチラシを見せてて、クマサさんっていうそのオタク仲間に見せて、ね、みんなはこのイメージカラーの果物とかお花とか持ってんのに、なんでマイナだけサーモン持ってんだよ。鮭の切り身を持ってる。
サーモンピンクだっけ、あのイメージカラーだから、ね、だから鮭持ってんだよ。
鮭持ってる。なんだそれ。じゃあサイリウムの中に鮭入れないいのかこっちは。いちいち面白いなと思って。で、まあなんか新衣装が、うん、新しい衣装を着ることになりましたっつって、
うん、楽しみにしててくださいね、
新曲ですっつって、そしたらもう4時16時から物販開始なのに、うんうんうん、朝6時ぐらい
多分始発でね。
まあ並んで、
はいはいはい、
で
なんかチェキを取れる
チェキが取れるみたいな、結構でもなんかかっこいいようなことを言うんですけどね、うんうん、そんなんか今なんかそのイベントでどうせその衣装見れるからいいやみたいなことを言うやつがおったら、それと一緒にその思い出が物として残るんだからチェキが大事だろうみたいな、
なんか途中でだからあまりの暑さに離脱しようとする人がいたら、
そうですよね、
解き伏せ方が、あ、なるほど、ファン心理ってそういうことなのかなみたいなのがあって、でいざもうやっぱり変えてチェキもゲットしたら、もうやっぱそんだけ並んでたから汗だくで体臭くねみたいな。
化粧も持ってきてない、直すメイクも持ってきてないと。
とりあえずね、まあライブは楽しもうつってバッて始まったら衣装がダサいって。
あれなんかあれですよね、なんか俺たちが考えた方がマシな衣装できるよつって。マジであったりするもんな。
で、まあまあ、でもまあ、席を取って、ダメになりましたら、体が臭いんで離れてましょう、つって。
一瞬、ツーショットのチェキ取れない。な
んか本当は、ハートマークをね、片手で作って、ツーショットで、ってあれなんだけど。
もう、なんだ、あのツーショットみたいな。ほんま、両方見切れてるみたいな。
ハートもくっついてねえし。
くっついてないし、みたいな。で、あ、で、終わって、まあでも、それでもいいんだ。うん、もう、マイナーが映ってれば私
だってあれ、なんか、スタッフさんが気使って一回撮り直ししてもそうだったみたいな。
そこで何回も撮り直したみたいなんで、で、まあ、終わったと思ったら、その楽屋の風景みたいなんで、うん、その、誰かチェキ忘れてるよ、みたいな感じ、うん、ほんまになんかその、
失敗
のやつが置いてあって、うん、うわ、そうか、ほんま塩対応だし、ここでもう捨てたりすんのかなと思ってたら、うんうん、あ、それ、私のって言って、そのチェキを抱いて、あの、いつも来てくれてありがとうございますって言って、うん、いつもはちょっと恥ずかしくて言えないですけど、うん、いつかちゃんとお礼言いたいですみたいな、うん、めちゃめちゃええ話ですよ。何やこの話。
塩対応に結果なっちゃってたのも、はいはい、どうお礼を言っていいか分かんない、
な引っ込みじゃんみたいなキャラなんで、うん、何これ、めっちゃグッときちゃったと思って、まんまと騙された。
まあよく騙されるよな。いや
もう俺だって2話で泣きましたからね。このアニメで。ちょっとガールズコレクションみたいな、
ね。はいはいはい。
うん、なんか あ、はいはいはい。
あの、うん、舞台岡山なんですけど、ね。
そうそう、岡山で、なんかそのファッションショーみたいなんで、うんうん、なんか、だから女の子ばっかりで。
うん、岡山の女が全員集まるという
イベント。
そんな、岡山バカにしていいのかと思うんですけど、まあまあ、と思って。
で、熊佐さんは、その、うん、レオかな、うん、レオかっていう女、はい、センターの子を押してて。うんうんうん、でも、いざ、うん、一緒に行くんですけど、LPO さんと二人で行くんですけど、もう周り女の子ばっかりだから、もうレオが出てきても、誰みたいな、うんう
んうん、まあ。アイドル興味ない。
近いアイドル、うん、もうモデルさん、毒もとかしか興味ないような女の子が
誰、うんうんうん、その中に抜擢されちゃったからね。
誰みたいなってた時に、熊佐さんが下向いて、やっぱちょっともう、うん、アウェーすぎるっていうのは声が出せない、うん。
応援したいけど。
うん。いや、それでいいのかって LPO さんも言うんですけど、で、まあ、気丈にレオが振る舞って、うん、ちょっと、まあ、笑顔を振り巻きながら、ちょっと下向いて、こう、じゃあ戻ろうとしたときに、こう、演出がね、キュピーンって光を、うんうん、なんか客席から、その、舞台に向き、ピーンって行くみたいなんで、うん、で、振り返ったら、熊佐さんが顔上げて叫んでるっていう無音でやってて、で、あ、来てくれたんだっ て、 って、なんか、推しに、なんか、が返事するみたいなポーズがなんか多分ライブで、
あ、はいはいはいはいはい、
にゃんみたいなポーズをその時にパッてやってくれるみたいなんで、ちょっと泣いちゃって。その後来ないはずだった、来るわけないと思ってたマイナが来たこともまた、なんかめっちゃいい話だって。で、B パートもなんか、なんかファンレターが欲しいみたいな、マイナが B パートが、あの、お手紙が欲しい、もらったことないから、え、エリピオさんあんなに来てくれんのにって。 じゃあ今度ライブで、うん、あの MC で振るから、うん、何が欲しいって聞くからファンの人からのファンレターが欲しいって言いなよって言って、
うんうん、周りも優しいんだよ ねメンバー
みんないいやつなんですよね、うん、で分かったってなんか欲しいもんあるって言って、あ、私ファンの方からの手がって言った時に想像したら、うん、エリピさんやばいやつなんで、うんうん、あの巻物みたいな手紙書いてましたね。これじゃダメだ、うん、なんかあの満件に
手紙書いて
でも結局そうさせると大変だからって考えたのね。 そうそれをもらいたくないっていうよりは、ま
あ、負担のないことをっていうので、うんうん、もうすぐ七夕だし短冊が欲しいみたいな短冊だったらすぐだもんなみたいな感じで、あ、もうみんないい子だなって思って、うん、エリピオさんが短冊ができたと、うん、あの100枚の束
だからもうあの1000万クラスの札束ですね。
封筒に入ったね。
もう他の中もかまぼこに書いたのなんか言うぐらいの書くかでまあ、これもうファンスタッフさんに渡しといてくださいって言って、うん、バッて言うんで、まあ、ちょっとトラブルで、なんかゴキブリ、虫、ネズミが出たかな、うんうん、なんかね、
ゴキブリかな、ネズミだ
、シューってやったら、うわーってびっくりして、その短冊が全部外に、ブワーって回ってしまって、で、楽しみだなー、エリピオさんからのお手紙って言って、読んでくれ、お返事くれるかなって言ってた時に、ブワーって空に舞って、最後、一枚だけ開ってきたのが、あのマイナちゃんが武道館に行けますように一貫化で終わるの、うん、めっちゃいい終わり方、うん、毎回要所要所
途中は状況
にしてるのにおかしいくせに
長尻だけ長尻だけ合わせやがって
綺麗に合わせてきやがってその前の短冊でなんかあのいつか部屋に行ってみたいとか
怖い怖い怖い
同じに匂いになりたいのでシャンプーは何ですかとかね
最後のあれだけ一番いいの出してきて、うん、いやめっちゃ普通に笑ってまいますね、うんうん、もう
なんかそうなんかそういう地下アイドルだから、うん、なんか変な裏側見せられるのかなと思ったら、
う
ん
う
ん、
そう俺もそう
思ってたのだからなんか理想のというか、うんうん、こうであったらいいなと思える、うん、そのアイドルとファンの関係性みたいな、
うん、だってもう誰も付き合いたいなんて思わない、ファンの人もアイドル付き合いたいなんて思わない、ただ俺が一番好きだっていうことを伝えたい、うんうん、ファンの人も付き合おうなんて思わない、それは他のファンの人に失礼なってなっちゃうから、うん、とか、なんかすごい
素晴らしい世界ですよ、
ね、今だって俺結構アイドルあんま興味ないですけど、うん、ワイドショーとか見たらね、うん、なんや言うてるやつばっかりやから、うん、現実はこうなんやって思ってしまいましたね。
現実は、アニメを見て、
そうアニメ見て、このアニメ見て、あ、現実のアイドルって綺麗だなって思いました。
だってほらテレビでやってるのは嘘だから。
嘘のアイドルでしょ。うん、そうそうそ
う、アニメは本当のことしか。
アニメはもう本当しかやんないんだから。
だからアイドルものっていうだけで敬遠してる人いたらちょっと見てもらいたいですね。
そうそう、あれちょっと角度違うよね。
うんうん、違うんですよ。うんうん、目線
ね、そうそうそう、なんかファンだよね、本当に主役はどっちかっていう
と、しかも一番のエリピオさんは女性っていうね、
そうそうそうそう、もうたまんない、
おもろいですね、
収入全部今つぎ込んじゃってるからジャージなんだよ ね私服が、
そうだから多分ちゃんとした企業に勤めてたのに、ね、今なんかコッペパンが流れてくる、
ひっくり返ってたら戻す
っていう工場の多分バイトをね、
はい、そうそう多分ね、フットワークいいんでしょうね、
そうですね、
そっか、
融通が効く、
見に行けないからやめたんだ、うん、企業を
すげえよな、もう面白いわ、
いや、いいですね、も
うぜひ見ていただきたい、
はい、さあ松崎さん
どうしよっかな、じゃあですね、前に僕多分漫画で紹介したことあるかもしれないんですけど、うん、ランウェイで笑って、
見ました。いいっすね、あれ。
推し漫画でやってましたね。うん、
やってました、やってました。
いやー、僕も泣きましたね。泣いてしまったんですけども。
よかったよかった。う
ん、要は高校生、中学生？
あ、中学、でも就職するっつってるから高校。
あ、そうか、あ、そうか、そうか、うん、中学、そうですね、高校に進学
して。そうだそうだ、進学して出会ったんじゃなかった
っけ、うん、そうか、だから高校で大学に行かずに、
う
ん、そう、専門学校に行きたかったけど、
まあ、家庭の事情で、就職しようと思ってるっていう。
で、高校で、高校生たちが、その、ファッションモデルになりたい。はい、女の子と、うん、ファッションデザイナーになりたい男の子が出会うっていう話なんですけど、その、地域店にそのモデルになりたい女の子は、その、結構なファッションブランドとか、まあ、モデル事務所か、うん。モデル事務所の、その社長の娘さんで、うん、もう昔から、 まあその中期はもうスターになるみたいな、うん、
トップモデルに
トップモデルになる。でいつかはパリコレに出るのが夢で、うん、社長もお前なら確実になれるよって言って、うんうん、でもその事務所を中期は今入ってない、うん、なぜなら、うん、身長が伸びずに、
うん、はあ、
だからパリコレモデルになるにはもう身長がとりあえずの絶対条件、
うん、そりゃそうでしょ。
だからあえてその周りのスタッフとかも、うん、そのあえて夢を諦めさせるためにもうクビにしたりとか、うんうん、
あ、なるほどね、
っていうような状況で、それでも、うん、その父親の入った父親の作った事務所に入りたいからって言うんで、もう一般からオーディションに来るぐらいの、何回落とされても何回もオーディションに来るようなそのガッツの持ち主で、やっぱりその自分の才能とかそういうことじゃなくて、そもそものその資格がないって言われることへのその何クソっていう気持ちがあるんですよね。その千雪がそのたまたまでその同じクラスメイトの目立ってない貧乏な家庭で育ったその生人くんっていう子と、まあある日出会って、その高卒でデザイナーになるってどうなんですかねみたいなことを生人くんが喋るんですね。そしたら千雪さんはまあでも難しいんじゃないかなみたいなことを言うわけですよ。まあそしてですよね、うちはその家庭がその貧乏で、自分が就職したらその妹たちもいて、うん、妹たち の, その将来も助けられるんですって言って、ね、うんうん、だからそのデザイナー学校に行くのは諦めますみたいなことを言った時に、うん、千雪は、うん、今まで自分が言われてきたことを幾度に言ってしまったっていうことに気づくわけです、う
ん、ね、自己嫌悪なんだよね。
家庭環境をっていう自分じゃどうにもできないことを理由に諦めようとしてる人を無理なんじゃないって言ってしまったっていうので、それでも、で、そこに対して、イクトに対して、私の服を作ってと、うん。私に合う服を作ってって言って、その服を持って、改めて、その、父親が作った事務所のオーディションに行くわけです。
うんうん、
そしたらそこで、そのオーディションを見てる、その昔から知ってるスタッフさん。うん、だから自分を、要は首にしたスタッフさんが、その姿を見て、一瞬だけ、この子が、パリコレのステージに立ってるのを見てしまったって言って、裏に来て契約書の説明をするからって言って、父親の事務所に入るっていうところまでが第1話。
ね、うん、すごい1話だね。
うん、いや
あれはすごかったな。
で、そのモデル事務所の名前がミルネージュっていう名前なんですけど、うん、このミルネージュっていうのは、千雪って千の雪って書くんですよ。それをもじった名前だから、だからミルネージュ、私は、だから他のモデル事務所にもオーディションに行ったりするんですよ。うんうん、で、それで、そこでは割とあっさり受かったりとかして。
うん、だからパリコレが目標じゃなければ、うん、
モデルとしては、
うん、モデルとしては素材がいいんですよ。ただ、パリコレになっちゃうとっていう。
そうそう、
うん、
でもそれでも、父親が私のために作った事務所だから、私はどうしてもここに入りたいって言って、うん、その入りに行くっていうのがね、いや、泣いた、うん。号泣でしたね。これがまあ、まだ僕もまだ1話しかまだちょっと見てないんですけれども。うん、じゃあなんかその原作の良さをなんかすごく活かしてくれてる感じがすごいしましたね。
いや、だから俺も松崎からこの番組でこういう漫画あるって紹介されて、うん、で、ね、はい、で、なんとか聞いてて、はい、アニメ見たけど、俺2話、今2話までやってるんだ。
はい。
2話まで見たけど、2話も良かったですよ。うん、はぁ、こう来たかっていうね。
だからその、
3話までやってるか。
かな、
まあ、今だったらもうやって、
うん、多分そうだな、3までやってたかな、うん、
やってるアニメやって
た、ね、うん、まあ、でもとにかくね、あ、面白いです、すごい見ちゃいます、
うん、なんかそのなんかモデル業界のなんか裏みたいなのもなんかちょっとね、うんうん、見れたりとかもします、うんうん、そのモデルとかデザイナー業界のちょっと裏側みたいなのも見れたりとかしますし、
うん、だから華やかに見えて厳しい業界なんだなみたいなのもね、うん、分かりますよ、あれ見ると。
だからまあこの先も楽しみですね、うん、はい。
さあ、ということで、じゃあそんな感じですかね、今回は。はい。はい、ということでですね、まあ、今後も、今期アニメの話をしていきますんで、よろしくお願いしますということでですね。
はい。
で、この後は、B パートは、まあ、今期アニメといえば、はい、まあ、恒例のこの企画ということで、
はい、
2020冬アニメ3プラス1、括弧暫定の発表をしていきたいと思いますんで、うん、よろしくお願いいたします。2020冬アニメ3プラス1カッコ暫定、
イエーイ。
はい、ということで、毎回、なんか、まあ、新しいクールのアニメを、だいたいざーっと見たかなってくらいに。
で、揃ったぐらいに。
ですね。はい、まあ、この子がいいんじゃないかっていう女子、3人と、
はい、
男子1人を、
はい、
暫定として発表して、
はい、
で、クール終わりに我々の気持ちはどう揺れ動いた、はい、動いたかを発表するという、はい、そういうような感じになってますけれども、はい、
暫定の発表でございます、
はい、あでもちょっともう本当ね、俺でもちょっと最初に言っときたいんだけどね、
はい、
今季はね、気持ち的にはね、はい、3プラス5くらいにしたいくらいね男性が豊作だった。
男性が豊作、
まあ、とはいえね、今日は一人しかあのワンの方は言いませんけれども、
あと今季アルファがめっちゃあるんじゃないですか。
いや本当そう、
あのね、アルファに散りばめたらね、うん、だいぶ消化できるかもしれない。
ね、なんかね、
あでもね違う、意外とね、はい、意外とアルファ枠に収まらないですよ。
なんか人外とか動物とか ね、うん、多いですけど、
はい、確かにそれでも半々くらいだな。ということでですね、
はい、
まあおいおいね、おいおい多分あの今季アニメの話しながら、まあね、はい、していくと思うんですけれども、
まだ僕も全部が全部入れてませんからね、
うん、まず暫定ということで ね、
そうですね、
はい、一人ずつ発表していきましょうか、は
い、じゃあ私、三平三平の、冬アニメ、暫定女性キャラ3人を、はい、まずパパパッと紹介させていきますね、
はい、
させていただきますね、
はい、
はい、ということでまず一人目は、井戸インベイデッドの、本堂町小春。
は
あ、はい、
はいはいはい、
そして二人目、
はい、
フェイトグランドオーダー絶対魔獣戦線バビロニアのイシュタル。
あ、
おこれはクールマタギ、
うん、
クールマタギです、ね、
はい、
でもう一人三人目、アヒルの空の七尾奈緒。これ
は
ごめんなさい、クールマタギになってしまいました、
はいはいはい、
そっか、アヒルの、ああ、その辺まで入れる、
あのショートカットの子、
ね、ショートカットです。
その辺まで入れると三平さんそれは多いわ。
プラスワン。
そっか、
はい、とりあえず私、はい、私3人、はい、
はい、大丈夫ですか、暫定から絞れんのかな。じゃあ、はい、じゃあ私、
うん、
虚構推理岩永琴子。
おお、まあこれはね、はい、はいはいはいはい、
恋するアステロイド、
うん、
イノセマイ。
そりゃそうでしょ。入ってくるよ、入ってくるよ、あそこからは、
ソマリと森の神様、うん、ソマリ。
おお、
です。
はいはいはいはいはい、
おお、はい
はい、
なるほど。
さあ松崎さん、
はい、じゃあ僕ですね、
うん、
一人目、
うん、
恋するアステロイド、
うん、
生徒会長ですね、この木美子。
お
姉ちゃん、
お姉ちゃん、
キャラとしては被ってないですね、
はい
はい、
作品は被りましたけど、
はい、2人目、推しが武道館行ってくれたら死ぬの、
うん、
チャムチャムのブルー担当松山空音。
ああ
、今パッと出てこないわ。
あのショートカットのやつ、
そうですね、前列に
いる、はいはいはいはいはい、
センターが
割と MC やったりする人が、
そうですね、はい、
トップ3の、
そうです、手紙、
あ、そうだ、
あの欲しいもあるって振った子ですね。
はいはいはいはい、
そして3人目、理系が恋に落ちたので証明してみた、メインヒロインの氷室あやめ。
ああ、うん、はいはいはい、
そう、まだ見てないな、
こちらが
3人
です、
はいはいはいはい、なるほど、結構ばらけましたな、
は
い、今回
ばらけましたね、
はいはいはい、じゃあ一人ずつ説明していきましょうか、
はい、
あの井戸のね、本堂町さんはね、あ、結構だからね、あのストーリーをねちょっと説明すると、
はい、
結構なんて言うんでしょう、ハード
ですよね、
あのちょっとなんかバビロンに近い匂いもありますね、
そこまでなんですね、
うん、あのなんかちょっと軽くその作品の設定だけ説明すると、あのなんかその世界では殺意を感知するシステムで事件を操作する組織があるんですね、
はい、
で、それはなんかあの人の殺意を機械で採取して、
うん、
でその犯人の残した、まあ、思念粒子っていうのを見つけて、
はい、
その思念粒子、犯人の残した思念粒子の情報から犯人の深層心理に入り込む、
うん、
そしてこういろいろヒントを見つけて事件を解決する、
うん、
でその犯人の井戸に入れるのは殺人を犯した者しか入れないっていうような設定があるんですね。でこの本土町さんっていうのは、外務分析官つって、
はい、
まだこれもね、俺ももしかしたら解釈間違ってるかもしれないんだけど、
はい、
また主人公がいるのよ、成木さんごっていう、その男が、
あの腕伸びるやつですね。
そうですね。で、あれは深層心理の中なんで、で、元刑事の、で、犯罪者で、おそらく、まあ、井戸に入り込むで、殺人を犯してるんですよ、はい。で、過去に娘を連続殺人犯に殺されてて、うん、で、多分その殺人犯を探すために捜査に協力してるんですね。
うん、
で、深層心理の中に入るときは、成久保としての記憶を失って、うん、メイタンデ・サカイドっていう人物になって、
そういう話
なんですね。あの現実の記憶を失ったままこういろいろ探していくと。で、それの周りにいるのが 井戸端スタッフって言って、その坂井戸が、うん、こう潜り込んだあののを外部からモニタリングして操作するんですね。でさっき言った本土町さんはその外務分析官つって、その井戸端スタッフと連携して実際の現場であの操作を行う。だからちょっと刑事的な、現場の刑事的な、多分
現実の方のってことですか、う
ん、ポジションなんですよ。でこの子がね、まあビジュアルはもう本当にね、あのリクルートスーツ、新入社員のリクルートスーツ系の、髪ちょっと短くて、
はいはいはい、
なんだったら鼻のなんか髪飾りつけてるような幼い感じの風もするんですけども、はいはい、その子がね、まあ、研修も終えて間もない新人らしいんですけれども、
はい、
その連続殺人犯1話に出てきたね、穴開きっていう、あの人の頭にドリルで穴を開ける殺人鬼がいるんですけれども、はい、それに拉致されるんですよ、
うん、
でその拉致されて行方をくらませられるんですね、
はい、
で今度あのそのもう本土町さんのあのなんだあのあの安全も心配だから、命も心配だけれども、
はい、
というかその犯人がどこ行ったか分かんない、
うん、
でその犯人の居場所を教えるために、その犯人が構えるドリルに自分の頭をこう、
はい、
あの ドリルを突き立てるんですよ自分から、
はい、
でこれ何するかっていうと、自分が自分を殺そうとする殺意を検知させて、犯人の居場所を伝えようとして、で結果犯人逮捕されるんですけれども、そんな最初ちょっと頼りなさも、情けなぽややんとした子がこんなことをするんだって。で僕本当ね、拉致された時にね、本当バビロンがよぎってね、ダメ死んじゃう、ダメ死んじゃって、
お弁当作っちゃう
弁当だけは作るなよと、弁当だけは、弁当作るシーンだけは挿入するなと。でまあ結果的に生きてるんですよ、命には別状なかったんですね。
はいはい、
本当それ見た時にね、ほっとした反面こんな感情移入してしまって
あ、
でちょっと本土町さんっていうのが今期でまず、
そういう話、うん、はい、僕なんか録画が変で、うん、最初10分15分ぐらいでプツッと切れちゃったんで、
ああ最初だけだと分かんないでしょ。
だから配信を見ない、配信であるかなと思って。
あでもね、配信どっかでやったら、アベマとかでもやってるはず、
うん、
だから全然見れますよ。いやでもね、これはちょっと話としても面白いしね、
うん、
で、あのイシュタルは、
はい、
もう前だいぶ言いましたから、まあ、
だいぶ
だいぶ言いましたからあれですけれども、
はい、
アヒルの空もね、
はい、
本当はもうこの子の話しようと思ってたんですけど、ちょっと話すタイミングなくて、
はいはい、
あの一期のエンディングでずっとね、あの千秋っていうもじゃもじゃのやつと、
はい、
うん、ずっと後ろ姿で喋ってた女子がずっと気になったんですよ、
はい、
でも結構一期の後半まで出てこなくて、で出てきたらあのスポーツ用品店の一人娘で、で今その、バスケ部の監督兼マネージャーになったんですけれども、まあ、要は昔選手だったけれども、
うん、
その本当にあのランウェイで笑ってじゃないけれども、はい、自分のその、まあ、身長だったり、
うん、
あの素質だったり で、
ね、
あのバスケ続けられないで裏方に回ろうっていうことでマネージャーになったんだけれども、うん、やっぱりこのマネージャーと選手とのぶつかりも経験してしまって、
うん、
でそれであのまあ踏ん切りつかなかったけれども、でも今ようやくマネージャーなったっていうことで、でもう戦略的にもすごくやっぱ、ね、あの研究してたり、もともと選手だったりっていうのもあるんで、
うん、
あのすごく名参謀的なマネージャーなんですけれども、
はい、
プライベートではもう完全なドジっ子というかですね、
うん、
もう見ててほっとけない感じなんですよ、
はいはいはい、
あのまあその男子のね、チームの、最初マネージャーになる前に、うん、なってすぐに、その男子の弱点を教えるために、その試合を女子と組んで、で、結構、バチバチバチバチ、こう、なんつうの、相手の弱点をつくようなことやってたら、
はい、
ちょっとその男子の何人かのやる気を削いでしまったか、ような感じ方をしちゃったんですよ、
うん、
なおちゃんが。で、あって、あ、自分はやっぱ、またこういうことをしてしまったと。
うん、
やっぱマネージャーとかも向いてないのかなと思って昇進のまま、部活からこうこっそり抜け出して、こう外に出たんだけども、うん、でこう昇進のまま、子供たちと遊ぶんですよ。なんか子供たちが川でザリガニ取りしてて、
はい、
で一方現場ではマネージャーどこ行ったって、探さなきゃ見たくなってたんですけども、
うん、
そこにナフちゃん戻ってくるんですけど、
はい、
もうずぶ濡れになってくるんですよ、
うん、
子供とザリガニ取ってたら皮落ちたらしいもういちいちそういうところがね、
うん、
ちょっとこうギャップというか、そのバスケの名参謀なのに、
うん、
ちょっとこう抜けたところもあるっていうのは、
うん、
あと意外と無防備で合宿やるって言った時に、 まあ、女子一人だけなんですよ、その男子バスケ部の中で、で、ね、はい、で合宿だから宿泊するわけじゃないですか、うん、で、寝る場所どうすんのってなった時に、まあ、男子は体育館に布団敷くと、はい、で、なおちゃんは、先生に言ったら宿食室を借りれることになったと、うん、はい、あ、そうなんだって言ってたら、いやでも一人で寝るの怖いからみんなと一緒に寝ますって全然無防備で言うわけそういうところがもう心配で心配でしょうがなくて
あんな不良の
巣窟にそうもうね、ちょっとたまらんすわ。
あ、なるほど、
はい、そんな感じでちょっと女子はこの3人ですね、僕。
はい、
はい、
じゃあ私は、まあ虚構推理は、うん、まあ、漫画紹介でも好きだった、
ね、
は
い
は
い
は
い、ヨナオさん可愛いね。
そうなんですよ、うん、
力強い
岩永がね、俺本当に見た目めちゃめちゃ好きな見た目してて、うんうんうん、髪型とかちょっと
だからあれでしょ、
あの髪型、
あの感じでしょ、
はい、秋山殿の部屋、
秋山殿の部屋
あれでね、ちょっとあの目つきとか、うん、敬語できついこと言うみたいなとかも、はいはい、ちょっとあのね、クールな感じとかもね、もう全部好きなんです
よ。最初ドイツからその作品の話聞いた時はもっとダウナー系の印象あったのよ、はい、
そうです
ね、割とでも明るいというか、
そうですね、うん、もう1話で腕ちょんぎってましたけどね結構テンポよくやってる感じもあって、うんうんうん、やっぱ虚構推理面白いですね、うん、やっぱまあ岩永は外せない、
うん、
はい、原作、まあ、これから出るかもしれないですけど、割と顔芸みたいなもどんどんやってるキャラなので、表情豊かそう、はい、じとめとかなん
で、ああしてほしい
そうですね、やるので今後に期待もあります、うん、で、恋するアステロイド、うん、イノ先輩、
うん、
まあ先輩じゃないですか、2年生だから、
うん、そう、
はい、でも一番背低いんですよ、
う
ん、
そうですね、
で1年生にも敬語なんですよ、うん、そんなもん嫌いになるやついますかそんな人
あ、でもドイツの弱いとこ全部ついてる
んですね。そうですね、いやー、
かわいいわ。いやーじゃないよ。
あのね、副部長も好きなんです。桜先輩も。
はいはいはいはい。
見た目結構好きなんですよ。うん、だそことの絡みによって。ただでも、恋するアステロイドは、
うん、
今後変動は、だいぶあるかもしれないですね。
ちょっと危険性をはらんでる。
いや結構。
どこでビッグバンが
起こるか。どうなるかわかんないですね。あと、遠藤先生めっちゃ可愛くないですか。
あー、かわいい。かわいいというか。
なんか、いいんですよ、ね。
いい女というか。
いい女教師。
で、なんかどうやらちょっと、うん、だらしないところもなんか、ね、だらしないというか、ちょっと弱い部分もね、そうそうそうそう、言ってましたもんね。
あれはちょっと、あのアニメは、なかなかやばい、ね。
油断できない。
油断できないですね。
選べない枠入っちゃうかもよ。
かもしれないですね、本当今んとこは。今んとこは
まちょっと。選ばないっていう。
は
い、う
ん、今んとこはちょっと井野先輩抜けてる感じがありますけど。はいはいはい、
うん、
そして、ソマリと森の神様。
あれ面白いね、なんか。
あれ面白いですね、なんか。
あれってそっか、女の子か。
女の子ですね。調べました。
間違いじゃない、ね。
いや、俺も、どっちだろうって。そうだよね。うん、これによっては、これ、
そうそう、どっち
誰いるかまた変わってくるぞってなって。調べたら、なんか、少女って書いてましたね。うんうん、いや、もう、作品自体が本当すごくいいというか。
だから異世界もの、ファンタジーもので、はい、人間がほぼ絶滅してる世界の生き残りっぽいよね、なんとなく。
ラピュタのロボットがずっと一人でラピュタ守ってる中に人間がおったみたいな。
ああ、なるほど。
うんうんうん、ああ、そっか、そんな感じだね、はい、あれ、
うん。でも感情もほぼない。ゴーレム
って、うんうんうん、
まあでも会話とかはできるんですけど、ゴブリンスレイヤーさんみたいな感じなんですよ。
はい、
なんか似てるわ、なんか。は
い、ダメだ、みたいな。それは許可できない、みたいな感じなんですけど、うん、なんかちょっとね、そんで、まあその無邪気なソマリっていう女の子が、二人とも、その家族っていうものを知らん中での親子関係みたいな関係性で、だ手繋いでる親子を見て、うん、ソマリはなんか、羨ましそうとも、なんとも言えないような表情で見てる、
うんうんうんうん、
あれはなんだろうぐらいの、うんうんうん、でソマリがそのゴーレムのじゃあ迷子にならないようにこれを手をつかめみたいなんで、うん、こう手握ったら嬉しそうにするみたいなのがあって、うん、ほっとけねえこういうのもいいな、ラティナとかまた違うなんかこういう組み合わせもいいな幼女を合法的に連れ歩く
合法的っていうな
合法的に連れ歩く方法みたいな
もう合法はないよ全部脱法だよそれ
でも作品 もいいっていうのも含めて、ソマリはちょっとやっぱり見た目も可愛いんで、ね、入れたかったですね、うん、可愛いですね、うん、その3人にしました、うん、はい、暫定は、
はい、僕が、恋するアステロイドの生徒会長、
うん、はいはいはい、
僕ね、妹が好きすぎてクレイジーな姉って好きなんですよ。
本当
はいはいはい、はい、
あのゆるゆりでも、はいはいはいはい、あのあかりのお姉ちゃんとか好きなんですけど、
妹のパンツ
だもうこの姉も、うん、まあ言ってましたけど、あの石を、うん、
飾ったり
飾ったりとか
飾るっていうかもう祭るって感じだもん。
あのちょっと口喧嘩したらソファーに突っ伏して
そう突っ伏してでその友達のもう、まあ、そうすずちゃんに LINE で相談する、うん、
かわいいよな。
そうでも学校ではやっぱりそのさすが生徒会長みたいな感じで言われるような生徒会長で、そのあの解放みたいなのができた時も解放なんだよそんな
誰ももらってくんねえ、
ね、村学校のね、はいはい、一部活が作ったようなものなんて、そしたらなんかもう学校中の生徒が
殺到して、
あの解放ありますか、解放くださいみたいなこと、はい、何何何って言ったら生徒会長が廊下で解放がここで配られています送還されましたみたいなの宣伝してまくってるっていうこの出来合いっぷり、
もう超不正だよ、あ
んなの、ね、直見乱用しかも本人たちはそこまで望んでないのに、うん、
なんかもうなんかそういうなんか出てくるたびになんか爪痕を残してくる、
いいですね、確かにあのね出演料で、うん、あの爪痕いいですよね
っていうのがまあ好きだなっていうのと、はいはい、あとその推しぶどうの、うん、ブルー担当の、うん、はいはい、それね、僕ね、女の子がいっぱい出てくるアニメって、うん、ボーイッシュを好きになりがちなんですよ。
ああ、なるほどね。
ボーイッシュとか、そのクール担当系を好きになりがちなんで、うんうんうんうん、だからね、そのアイマスのアンサーさんって本当に異例中の異例なんですよね。
ああ、なるほどね。
だから順当に言ったら
誠の。誠とかクールさで言うと千早とかを好きになるはずなんですけど。
はいはいはい。
だからそういう意味では、僕はもう割ともう順当に、
うん、
多分、だから、まだその1話2話とかしか見てないからとりあえず暫定なんですけど、はいはいはい、もうパッと見の印象で、うん、多分この子だなっていうのを先に決めた感じですね。
この子ね。
そうですそうですそうです。
はいはいはい。
そう。で、まあこの子もなんか、そのね、1話とか見てる、うん、1話の前半とか見てるとやっぱりどんな嫌なやつなんだろうなとかもちょっと思ったりとかしたんですけど、ね、うん、あ、ちゃんと MC で振ってくれるんだみたいなね、
う
ん、
しかもちょっと下手っていうのが、ね、そう振り方が下手っていうのが、ね、
もう7月でしたけど、もうなりましたけど、先月は6月で、6月といえば父の日で欲しいものある
父の日で欲しいもの
全然繋がっていかない、
いやー下手でね、
可愛かったな。
もうといえばといえもうマジカルバナナぐらいの連想ゲームになって。
マジカルバナナだったら止められるぐらいの連想の雑さだけど。
ね、バンドさんから止められる。なんかまあとりあえず暫定で好きだなと思ったのはこの子で、あと理系が恋に落ちたので証明してみたの。
はいはいはいはい、はい。
あやめは。と思う。
まさにクール系ですけどね。
そうですね。うん、もう僕がもう好きな要素がもう全部入ってる。
うん。
ですね。スタイルが良くて、白衣を着てて、うん、なぜか、ミニスカートで、ストッキングがエロい。
よどみなく言うな。
もう。
で、声が天宮空。もう完璧です。
完璧だ。
いやー、だからもう、単純にもう見た目が好きですね。この辺は。
暫定だったらそういうのもあります
ね。まあね。
いやだってこんなんで、
俺は好き
そうだな、今まで人を好きになったことがない、だから誰にも言い寄られたことがないっていうのは本当にって思うぐらい、もう何でしょう、その異性に対するアピールの集まりみたいな見た目してるんですけど、だからそれで多分それを超える中身の残念さがあるんだろうなっていうのも、
まああるでしょうね。
研究にしか興味ありません。
そうです、もう全部数字で証明してやるみたいな。
ときめもの鏡さんみたいな。
でも、それでも、その、やっぱその、恋を証明するって言って、うん、その壁ドンとかされるんですけど、
うんうん、
そういうされた時の、嬉しいっていう感情表現は、まあ、もちろん、頬をあからめたりとかもあるんですけど、うん、後ろに、その、ちょっと束ねた髪の毛、だから、ポニーテールとま ではいかないんですけど、うん、ちょっと束ねてちょっとくくってるんですけど、そこがあの犬が尻尾振るみたいにひょこひょこひょこひょこって揺れるんですよ。
この後ろの、
そうそうそうそうそう、
だから感情表現がそこでわかる。
そうなんです。
最高だな。
で、あ、こんな動くんだ髪の毛と思って。
利権を極めると。
どいちゅう、かなみさんじゃなくて、ひもさんだ。
あ、そうだ、ひもさん。
あ、そうそうそうそうそう。
ずっと検索してて、今、頭かがみさんじゃないような気がする。
かがみさんは、はい、かがみさん。
はい、そうだ。あの、ひもさん、そうね、
うん。うん、そんな感じしますね。はい、はい。はい、
恋に戸惑うタイプの科学者ですよ。
そうですね、はい。この3人ですね。
はい、はい、はい。まあね、ここはね、まだ暫定ですからね。
そうですね。
こっから変動していく可能性もあるし、まあ名前出さないけど、
はい、
気になるな、みたいな子もいたりしますからね。
まあまあ、そうですね。
はい。じゃあですね、とりあえず、はい、プラスワンを、
はい。
なんだろう、今、シリが。
急にシリが。
シリが反応した。
何を教えてくれるの、シリ。
なんで？
シリー、
お前のプラスワン言ってみろや。
一緒に言うか。
俺たちの恋を証明してくれる。急に反応しちゃった。
はい、
じゃあですね、プラスワン、
はい、
行ってきましょうか。
わかりました。
じゃあこれはキャラ名を、
はい、わかりました。
一斉のせで言うような感じですね。
はい、
もう出揃ってますか。
はい。
うん、まあこうしよう。
はい、
はい、
はい。
でいきますよ。
はい、
じゃあ3プラス1の1の発表です。
はい、
せーの。
クリムベル。
僕はもう、クリムです。異種族レビュアーズの。
あ、
うん、
はい。
私は、ドロヘドルのシン。
あシンってどの？
あの、心臓のかぶり、マスクをした。
あ、はいはいはいはいはいはいはいはいはい、はい。
あれはそうですね、シンです、
ね。ミナのクリムですよね。うん、僕、クリムベールです。一緒です。
あ、
語尾が違ったから違うかなと思ったんですけど。
あ、そうか、正式には。
クリムベール。クリムベール。はい。
いや、クリムくん、あれ、もうアニメだったらもっと可愛くなって。
ねえ、やばいですね。
あれダメだよ。あんなさ、スパッツでさ、
はい、
ぴっちりスパッツで空飛んでさ、はい、あれ後ろアングルでカメラ撮っちゃダメだよ。あれ、目いくわ、そんな。
これね、僕ね、性的に好きですね。
いやいや、俺も性的に完全に。こればかりは性的に好きですよ。あのね、もう親目線とか祖父目線とかそういうんじゃない。男目線で好き。オス目線で好きですよ、
性的に。
ただね、これをね、そうなんですよね。プラスワンに
入れていいのか。
これが、
あの、天使だから、
そうなんですよ。
両性具有
だ。そうなんですよね。
ああ、そういうこと？
男と言い切っていいのかどうかっていう。
あ、
いやでもね、やっぱりこの観測者が正しいんですよ。男と思ったら男なんですよ。
え、いや、これ？
いや、もうそれよ。
こんなん俺だって性的に見ます
よ。で、この子が、まあ、天使ですよ、
うん。
天使で輪っかかけて天界に戻れなくて、人間界で暮らすんだけれども、なぜか、まあ、友達になった奴らと一緒に風俗のレビューしてるんですよ。
う
ん、
そうそうそうそう。
こんな可愛い子が風俗行くってそれだけでちょっともうドキドキしちゃいます
ね。ドキドキですね。
店で何されんだっていう。何をするんだじゃない。何をされるんだ
っていうね。
いや、クリームね。まあ、ただね、今回ね、まあ、クリムはもうちょっと別格みたいなところあるんですけど、
はい、
結構、だから俺、ランウェイのつむらくん、
あ、
イクトくん。
僕もね、どっちかなんですよ。
あれもね、お前、俺にそこまで教えてくれなかったもん。漫画紹介した時。あんな可愛い、可愛いってこと伏せてたろ。
いや、別に伏せてはない。
こ、俺に知られたらさ、
なんで、俺なん、
横島だめて、エロい目で見るから。
いやいや、俺なんで1から10まで全部教えてるんですか、俺。自己責任だよ、それお願いします。
いや、あれは思ってた以上に、あ、こういうタイプね、と思ったから。
あの、髪型が、光の頃のアキラみたいな感じの髪型ですよね。
でも、もっとなんか、俺好みですよ。
うん、中身は。可愛らしいね、はい。
いや、この辺もね、ちょっとね。
なるほどな。僕、でも、シンはね、うん、もう、数いるキャラの中でも相当好きな。
あ、そうな
の？もう、作品とか、もう、いろんなキャラクターの中でも結構、相当上位に来るぐらい好きなキャラではあるので、まあ、シーンにしましたけど、あとでも僕の隣に暗黒破壊神がいますので
、あ、はいはいはい、
小雪セリの気持ちは分かるなっていうの、
あーあ、
ツッコミの子だ
った、そうですね、
うんうんうん、
横に中二病がいると、
ああそっか、
気持ちは分かるな
って、
ちょっと感情移入がしやすかった、
うん、なるほどね。
でもあんな可愛くないですからね。 花鳥くんぐらい可愛かった
ね。まあ確かに花鳥くんも可愛いからな、ね、
可愛いんですよ。
だ今期はねちょっと激戦区ですよ、プラスワンが。
うん、確かに
どうなるか分かんない。
そうですよね、僕でもちょっと可愛いなと思う子がいたぐらいですから、うん、
だからクリムをもしかしたら早々に殿堂入りに格上げして他のキャラを選ぶ可能性
がありますからね。アルファに、
うん、あ、そっか、アルファでいけた、クリムは。
アルファ入れてってことですよね。
クリムをもう、もう先に行っちゃおう。アルファに入れちゃおう、もうクリム。じゃないと、あ、でもな、玉田ポチダもいるしな、玉田ポチダブルダもいるしな。
そうですよ。
もうどうすりゃいいんだよ。
その辺はね、またベータに入れち
ゃう。ベータ枠。
ムラノフシートンもどうなるかみたいな。まあ、
ん
シートンだっけ、 あれもね、うん、アルファなん
だ。そうだ。まあでもね、こんな感じでちょっと今期は我々を惑わせる、ね、なかなかラインナップになってますから、
だいぶ揉めそうですね、
揉めそうですね、これは、はい、そんな感じでですね、皆さんの3プラス1暫定はどんな形でしょうかということで、
はい、
これがまたね、春くらいになると我々の気持ちがどう変わってるか、うん、これも見ものということで、
はい、
はい、ということで AB パートは以上2020冬アニメ3プラス1暫定をお届けしました。
はい、
はい、ということでエンディングでーす、はい、じゃあまたツイッター読んでいきましょう。映像研には手を出すな、
うん、
ついつい早口になっちゃう、1聞かれて1答えちゃうなど、オタクあるあるも散りばめられてて面白かった。確かにね、ストローク長いんだよな、セリフの興奮した時
みんな早いもんな。
211回松崎さんの映像研語りが熱すぎて唾が飛んできそうだった。
あ、びしゃびしゃでしたよ、
うん、ね、同じ感じでしたよ、早くしてバンストローク長くて、
でもなんか子供たちに人気みたいで、
あ、そうなんだ、
だからその自分たちもその子供たちもなんかその妄想の世界でなんかバタバタバタバタバタみたいなで遊んでるみたいな。
あ、なるほどね、
そう、そういうなんか子供たちにもなんか、
なるほど、ね、
でもそっか、
NHK だしな、
うん、結構ね、絵で見せる感じもあるからね、あの妄想を、まあまあ、子供喜ぶかも、
うん、
子供の方感情移入しやすいかも、
多分そうだと思います、
そんなことばっかしてるじゃん、
はいはいはい、
あとあのスピード感みたいなの見てて、うん、見てるだけで楽しかったりします、
ね、テンポもいいからね、
うん、だからもう本当に友達だと思ってる、
ね、確かに、うん、あ、松崎さんのハイスコアガール最終回語り、圧がすごい面白い、ちょっと涙目になった、
うん、
いいじゃないですか。
ああ、もう単純に映像を思い出してまたちょっと涙目になってますけど、うんうんうん、
さ、ドイチューさん、
はい、
ババアにもちょろい、あとちょろすぎて趣向が歪み始めている。
もうね、わけわかんなくな
っちゃう、ね、もう、だからあの作品はもうドイチューさんを惑わせましたよね。
すごかったですね。うん、
この音止まれは、はい、ババアにもね。
ババアにまで俺。
ババアを許すってい
う。許す。
なんだそれ。
漫画太郎ですよ、そんなの。
ババアを許す。
ババアを許すな、でも。
ですね、どっかの富豪が3人にドッキリ仕掛けないかな、3人の嫁の声優を集めてライブ中に唐突に話しかけて慌てる3人を楽しむってやつを。松崎さんは素直に喜んで、三平さんは緊張で真面目になり、土井さんは人見知り発動しそう。全部読まれてんな、まあ、我々の、まあ、
絶対そうだな俺は。
あ、二次元再退社の夜聞くようになってからニヤついてる時間が増えたなと。 ありがたいよね。思い出しニヤつき、我々のさあ、あ、アニメ実況の感想も来てますよ。アニメ実況今回の評価も最高でした、
うん、
評価やりましたね、
評価ね、
面白
かった、
うん、
はい、
個人的ハイライトは開始13分、
うん、
興奮のあまり左右の手でメガネクイーをしてしまう松崎さん、落ち着いて
どういうこと、
書き込みあって、
はい、
どういうことだろうと思って確かめたんですよ、
はい、
あの左右のメガネでクイっていうと、
うん、
こうメガネのつるを左右で押さえてクイッとしたのかなって思うじゃないですか、
はいはいはい、
あの俺見たら、
はい、
松崎あのまず右手で真ん中でクイってやった後に、
はい、
もう一回左手で真ん中押さえてクイッ
て、はい、どういうこと俺
この動きって
俺どういうこと
それ
本当にあれはね非常に変わった動きです、
あ、でもね僕ねメガネちょっと小さいんですよ、
うん、
だからもともとサイズ合ってないからずれやすいんですよね僕
ね。
でも左右入れ替えたのすげえ面白い
だから多分右手で、うん、戻しきれなかったと思います、うん おそらくですけど。
ってことは左で。
左で。
画面見なきゃいけないし。
忙しいからね。忙しいから。はい、はい。はい。まあそんな感じでですね。ツイッターありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。ということで、そんな、ニコニコチャンネルでの我々の、新コンテンツ。
はい。
二次元再退社の夜のアニメ実況。こちらもですね、ぜひぜひチャンネル登録をしていただいて、うん、まあいろいろチャンネル登録が、多くなると、
はい、
またちょっとコンテンツも増えるということで、はい、頑張っていきますんで、ぜひぜひよろしくお願いします。
月初めはね、そのチャンネル入るいいタイミングなので、
そうですね、
はい、
今でも数も増えてきたんでね、はいはい、ちょうど入っても全然月500円損させないと思いますんで、他のコンテンツも
見れますしね、
うん、はい、
ぜひぜひよろしくお願いします。
お願いします。
そしてこのラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております、その他好きなキャラアニメ話などなど何でもツイートしてください。ツイートする場合はハッシュタグひらがなで二次祭をつけてください。この番組で取り上げることもありますが、ツイートの場合基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、番組関連の話題をバンバンツイートしてください。
はい。そして二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問の他にも B パートでやってほしい企画や嫁をお手色に染まれ、こちらのコーナーでは嫁に関する質問を募集しております。こちらは随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト MC 仕事等の二次元再退社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元再退社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますので、よろしくお願いいたします。
そんな感じで第214回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ゴールドラッシュドイチューと
優しい雨松崎でした。
二次祭ヘルツでした。はい、ということで終わりました。はい、はい、
不滅のあなたやアニメ化です。
あ、ね。
あ、なんかツイッターにぎわしてたよ。
うん、すっげえと思って。
しかも今単行本最新刊買った。
あ、僕ね、本誌を
買った。
あ、こんなんな。
一部刊ってなったんですよ。
へ
え。近いから別の。
へえ。そう。
別のが始まって
っていう。
そうそうそう。
ちょっとまた久々にちょっと漫画紹介やりたいな。
溜まってる。
溜まってるでしょ。吐き出さないと。吐き出さないと。ちょっと。
おすすめしたらいっぱいあるでしょ。
来週か再来週あたり。
やりますか。
漫画特集やりましょう。はい。